最近ですね、
うん。
新しい犯罪というか、まあ、昔からあったと思うんですけど、雨の日に、傘持ってると、おじさんが。で、ちょっと先に傘を忘れた女子がいると。で、そのおじさんが早歩きして、で、その前を歩いてる女の子を、抜かし際になって、距離を詰めることによって、相合い傘になるんですね。一瞬。
一瞬ね。
で、こう通り過ぎていくんですけど、おっさんは。で、多分自覚してないんですよね。女の子の方は。そのスキミング的なこの相合い傘、をこう仕掛けていくっていうこの背後から。
そういう活動をしてるんですか？
いや、僕じゃないんですよ、その主人公。前を歩い
い
てる
やいや、
おじさん。
見たこともないし、考えたこともなかったんですけど、それ自分で発見したの？
いや、昔からあるでしょ。
知らない。
昔からある概念だと思っちゃ、あ、と思ったんですけど。ある界隈で。
ネットで盛り上がってたんですか？
もうちらちらちょっと見たことありますけど。
知らない。
お忍び寄ってね。
それが何なんですか？
一瞬こう、相合い傘を味わえるみたいな。だから新たなこの性可逆があるので、だから注意喚起ですね。
女の子が、あれ？濡れない時間長いなっていう違和感を感じるぐらいの相合い傘だったら性可逆ですけど、まあ性可逆でもないんだけど、嫌だなって思っ
まあ
たら
ね。
ね、性可逆ですけど、女の子が気づかないぐらいの、さっき言った相合い傘の時間なんだったら、まあ、ウィンウィンなんじゃないですか？
ウィンではないだろう。女の子側はウィンないでしょうよ。
濡れる時間がね、短くなっ
まあ、
てる
濡
わ
れ
け。
る時間か。しかも、やむを得ず、そうなってしまう道が狭くて、パターンもあるんですよ。それは僕もあるんですけど。
そう、やってたんだ。
いやいや、その狭い道をわざわざ狙ってとかじゃなくてね。だ
信
今
じられないぐらいゆっくり歩いてるってこと。
日 いや、めちゃめちゃ歩くの早いんで、自分は。だから自分はもう、知らないうちに犯罪者になってるよって、おじさん側にも注意喚起しときたかったんだ
本当に知らない世界の話でした。
よ。そうですか。気をつけてください、やってるんで、特に。
あんまりずぶ濡れで歩いてる女の子を見ないんで。探してないんで、黒
そうで
猫
す
さんみ
か。
たいに。
いやいやいや。
ゲリラ豪雨になったら家飛び出してるじゃないですか、いつも。
そう、狙ってるじゃないですか、だから、そいつは。やめてくださいよ。
まあ、あと、前回の話で言うと、あれはどう考えても健太でしょ。
いやいやいや、知らねえだろっつうだから。健太を。
あれはもうどう考えてもイージー問題ですよ。あれきついよ。
ジエンドなんて言ってたか？
言ってたよ。
ケンタが。知らんなぁ。
そっちも気をつけてくださいよ。
てめえもな。
いやいや、俺は関係ないから。
いやいやいや。じゃあね。
死にかけてるじゃないですか。
今日は、マイケル・フィルポットっていう男はもう、やってないです、完全に。
フィルポットは初めて聞きました。
で、私、僭越ながら、このマイケル・フィルポットにですね、異名をつけさせていただきました。
はい。
それは、英国の日野翔平でございます。
モテるんだ。
うん。英国紳士、間違いなくいます。ただ、英国の日野翔平、
うん。
もいるんです。
ね、うん。日野翔平は紳士ではない。
紳士ではないですね。野蛮人です。
日野翔平。あんまりその日野翔平がバンバンテレビに出てる時代を生きてないので。
うん。
黒猫さんはね、昭和の芸能史が好きですから。
まあ昭和というか。
ええ。
まあ、日野翔平といったら、まあもうね、色男というかね。うん、
だから、ジゴロの話するときに、もうみんなが口を揃えて、日野翔平、日野翔平って言うじゃないですか。
そうそうそう、そう。
あんまりわかんないんですよ、こっちからすると。
うん、あ、そうですか。
うん。
もう怖いですけどね、もう日野翔平がテレビに出
てた。そこってアップデートされないんですか？その女を
翔平、
女を特っかえひっかえ変える芸能人って、
うん、
日野翔平からアップデートされないんですか？
ここまでのね、規模はいないんじゃないですかね。浮き名を流した、ね、うん、人で。桜井貴博ぐらいじゃないですか？
誰ですか？
声優の。
ああ、
最近話題のね、
うんうん。
そんな女遊びする、今時。だから今の時代やったらもうね、干されちゃいますから。日野翔平の時代だったからはまあ許されてきたけど。
うん。
うん、だキャラとして成立してましたから。日野翔平ならしょうがねえな、みたいなね。
ああ、
うん。そういう人いませんから、もう今の時代。まあまあ、そういうね。もう、モデオの話ですね。
うん、なるほど。
ええ。でも、まあ、翔平と呼ばせていただきますけども、
はい。
翔平はですね、非常にサディスティックで、
うん、
さらにそのサディスティックなことを隠す様子もないと。
はいはいはい、わかるよ。うん、
なんでわかんだよ。
佐藤をサディスティックな部分を出すことによってモテたりするんですよね。
ああ、あえてね、出すことによって、ああそういうことか。翔平ある時はですね、友人に、ド S の予告文を送るんですね。
うん、
っていうのは、近々、今カノを寝ている時に刺すわって、
うん、
っていう手紙を出して、で実際
に友人っていうのは、
うん、
男の友人に、
なあ、そう、男の友人だから、まあ、遠山の金さんやってた人とかに、松方弘樹とかに送るのかな、だから。
ああ
。うん。日野翔平に例えると。
うん。
で、実際にその後、傷害事件を起こして、懲役7年を食らうと。うん、本当に、その、手紙を送って、数ヶ月後、刺して、彼女を。
うん。
寝てるときに。でも、ぶち込まれてると、刑務所に。
はい。
うん。そういう、翔平でございます。で、そんな翔平もですね、30を 30歳を機にですね、結婚して3児を設けるんですね。
うん。
まあだから30って言ったらもう働き盛りで、ね、
うん、
でなおかつね、結婚して子供もできたわけだから一番頑張んなきゃいけない時ですよね。うん。そんな時翔平はですね、ある一人の女性と出会うんですね。
お
う。うん。で、それから2年の歳月が経って、その女性がちゃんと16歳になってから、翔平はこの女性と一緒に住み始めたと。
うわ、14だった
んだ。だからまさかのここで、トラブリュー、ロード第一章と、日野翔平かと思いきや、うん、が始まるっていうことですね。
イギリス版ロード。
何章までね、しがむかわかりませんけども。
うん、
で、この時、だ奥さんが、こんなことされてね、
うん、
どう思ったかというと、
うん、
ガッツポーズしたと。
別れたかったんだ。
っていうのはもう、うんざりって。うん、そう。ずっと別れたかった。もう破綻してたんでしょうね。
どういう部分が嫌だったんですか？女遊びが激しいところが。
女遊びだそうでしょうね。激しいし、お尻叩いてくるし。
ああ、そうかそうか。
うん。そういうところでしょうね。
ロリコンだしね。
うん。いや、そもそもなんで結婚したんだって話になってきますけどね。で、その後その女性とですね、の間に、二人の子を設けるんですけども、
うん、
あの、両方とも男の子だったんですね。
はい。
うん、ただ、翔平的には女の子が欲しかったと。
ああ、そう。
うん、うん。なので、破局しております。うん。お世継ぎのために、男が良かったとか、は聞きますけどね。
確かに。逆は聞いたことあるけ
ど。うん。女の子が欲しかった、らしいですね、翔平は。
黒猫さんは何人欲しいんですか？
まあ、帽子できるなら、二人ですね。
二人の内訳は
内訳を、いや、男の子欲しいな。男女かな。男でもいいな。女は嫌だな。
女男が一番いいっていうね。
ああ、いや、女、あ、一姫二太郎みたいな。
そう
ですかね。ええ、女の子の方が丈夫だからみたいな。
まあ、面倒見てくれたりね。
ええ。
なんで、僕は先人たちの教えに習って、一姫二太郎で行こうかな。
いやいや。
ん？
人形劇の話ですか？何ですか？
いや、その、そういうの、まあ、もし訪れたらですよ。
訪れたら？ああ、
うん。訪れるのであれば、一姫二太郎でどうかなっていう、相談は相手方にさせてもらいますけどね。
あ、うん、あ、まあね。
ええ。
あまあ、こういうのはまあ、ね。なんて言うんだっけ。
机上の空論。
机上の空論じゃもう来ねえじゃん、一生。机上の空論じゃないんだよ。
何が言いたかったの？
ああ、授かり物ですからね。
うん、授かり物です
から
ね。
海分け、
海分け、
ね、
ね、できるとかできないとか言いますけどね。
うん。だから破局したんですけども、まあ、女には困らないわけですね、翔平的には。
はい。
でも、翔平、47の時、
うん、
ダフィーちゃんと結婚すると。
ほう。
この時ダフィーちゃん22歳ですから、20歳差婚でございます。夢をありがとうっていうことですけども。
47まで、じゃあ生きてみようかな。もう少しだけ。
まあ、極楽とんぼの山本さんって何歳でしたっけ？
ああ、もう50じゃないですか？
うん。
西野美紀ちゃん。
西野美紀ちゃんが20。20代前半でしょ？
はい。
ずっと同じことしてるじゃんって思いましたけど、僕は。
ずっと20代前半を言ってるよね。
法律をちょっと勉強しただけじゃんって思いました。
まあ、成し得てる人なんで、言っても。
まあね。
ね、
成功者ですからね。
そうそうそう。
で、まあ、翔平ですからね。結婚式も豪華、絢爛に行われると。
おー。
うん。で、結婚式って、替え添え人みたいな人っているんですよ。
替え添え人？
うん。介護の替えに、添えるに人って書いて、うん、もう替え添え人って読むのかな？替え添え人って読むの、まあまあまあ、花嫁のサポートすると。
はい。
うん、横についてなんかハンカチ出したり、メイク道具出したりね。
はい。
っていう人がいるんだけど、それを、18歳の、少女、リサちゃんっていう、子がいるんだけど、
うん、
その子がまあまあ、替え添え人、この結婚式で替え添え人役だったんですね。
はい。
うん、だから花嫁の、だからサポートですよね。小さなバッグ持って、
うん。
うん。だからハンカチとか出すんですよ。うん。
はい。
で、よくよくね、なんでそいつが替え添え人やってんのかって、こと探ったらですね、その正体は、はい、翔平の愛人だったと。
翔平が配置したんだ。
うん、そう。一番揉めるって言うけどね、そういう、席順とかで、うん。
やりたくないでしょ、その愛人も。
愛人で、で、そのリサちゃんは替え添え人としての役割を果たしながら、時々控え室に帰ってね、うん、赤ん坊の子守りをするんですね。で、その赤ん坊の父親こそ、翔平その人だったという。
おー。
うん、だから、他で、そう、子供作って、のに結婚するし、その上でそいつを呼ぶし、っていう。これが翔平ですよね。
いらないしね、海賊に。
いや、いるんだよ、だから。
いる？
結婚式には絶対いるらしいですよ。
あ、そう。
うん。でもいなかったけどな、杉ちゃんの結婚式はね、いたかな、そんな人。
いなかったと思う。
ただ結婚生活順調でですね、翔平ちゃんの2006年、はい、翔平ダフィーちゃん夫妻、第一次を設けると。
うん。
うん。そして同じく、愛人リサちゃん、翔平との第三次を設ける。
おー、すごいね。
うん。だから、もう第一夫人、第二夫人的な、もう、位置づけになってきてますよね、これは。
うん。
一夫多妻というか。
作りたいんだもんね。
うん。
うん。
作るし、お互い、まあ、だって別れないってことはそれを良しとしてるわけだから。ダフィーちゃんも、リサちゃんも。
あ、ダフィーちゃんも認識してるんだっけ？
認識してます。
あ、そっか。
うん。私はまあ、制裁だからっていうことなのか、知りませんけど。
女の子をちゃんと埋めてるんですね。
女の子かどうかは分かりませんけども。
女の子を産まなかったら嫌いになっちゃうから。
ああ、まあね。
うん。
で、そんな、日野夫妻、おしどり夫婦なんですけども、はい、2010年に、これ初めてのピンチですかね。2010年に激震が走ると。
うん。
なんと、ダフィーのですね、ダフィーちゃんの不倫が発覚して、しかもその不倫相手との、子を妊娠、妊娠してるという、大スキャンダル。
それなんで不倫相手の子供ってわかるんですか？
DNA か、その、DNA じゃないですか？
か、日野さんがやってない期間に妊娠した
の。ああ、まあね。タイミング的なことを考えて。うん。それ、ルナ方式で多分導き出した、
ね。ああ、うん。黒猫さんがスマホに入れてるあれか。
いやいやいや。何のために。で、だそれ、そういうスキャンダルが起きたんで、もう、翔平、大、
いやー、翔平は怖いよ。
大激怒。
うん。
ええ。もう、中絶、もちろん中絶を迫って、
うん。
うん。まあ、それはもう、暴行事件にまで発展したと。うん。いや、考えられないからね、不倫とか。はっきり申
し。まあ、不倫でゴムなしっていうのが考えられないよね。
あ、まあね。
まずはよ。
いや、もっと前の段階で会うだろう。
いや、その、最悪、不倫したとて、最悪その、ゴムもしなかったんだ、こいつらっていうところに、怒りが来るよね。
確かにね。うん、そこですか。ゴムありだったら、まあまあいいけど。
いや、ダメなんですよ。ダメですよ。不倫がまずダメなんだけど、
うん。
ゴムもしてないやんっていうのがあるじゃん。最後に。
そう、不倫の境界線どこにあるんですか？ゴムの厚さなんですか？ 0.7 ミリだったらセーフってことですか？0.07 か。
いやー、正直その、ディナー
？
え？
何？はい、何ですか？
いや、ディナーにも行ってほしくないですね。
ディナー？ああ
。俺の知らない男と。うん、だからランチまでですよ。ディナーは浮気不倫ですよ。
いや、ディナー浮気は、ちょっと、器ちっかいなぁ。あるでしょ、ディナー。職場の人とディナーぐらい。
1対1よ。
1対1か。確かになぁ。ディナー。日高屋だったらセーフってこと？店のランク的には。
まあ、個室はダメですよね。
うん。まあね。わざわざ、ああ、個室か。
まあ、だから、昼の日高屋までかな。うん、
逆によっぽど好きじゃんって思うけどね。そんな会いたいんだって思うけど。
まあでも許してるんで、そこは。
行きたいんだっていう。じゃあ、ジムでね、二人きりで6時間、しかも消灯状態でとか考えられないってことですね。
ああ、まあでもあれは何もしてないんで。
いや、してるわ。
いえ、してるわけないじゃないですか。
ね、何が島育ちじゃ。いい加減にしろ。で、日野翔平さんはですね、だから家の中が、どうなってるのかと言いますと、日野家。
うん
うん、まず、ダフィーいます。
うん、
ここでおさらいしますけど、ダフィーいます。そして、リサいます。
うん。
うん。だから一緒に住んでるんですね。
一緒に住んでんだろ。
うん。子供たちがいます。
うん。
ダフィーと。ねえ、だから全員で同居してるわけです。そこに。
ダフィーの子供とリサの子供もいるよね。
います。うん。
うん、
プラス、リサの両親。
うんうん、
そして、リサの兄弟で住んでいたっていう。
でも、ママレードボーイじゃん。そんな。
どういう二世帯っていうね。
両家交わって。
うん。だからもう、民族、部族の、その、
ね、考え方、ね、
生活というか、うん、一夫多妻のね、そういう。
うんうん、でも、一緒に住むまで行けば、仲良く共存できるのかもしれないね。
ああ、まあね、うん。そういうマインドの持ち主ってことだからね。
一人のキングとその家族みたいな。
ああ。
うん。まあだからカリスマ性がすごいんだろうな、さっきから。
まあそりゃ、翔平ですからね。うん。
それはあなたが勝手に言ってるんですけど。
ついていきたいっていうことでしょうね。
ええー。
ただこういう、あの家族形態で、あの生活してたんですけども、2012年に、リサが突然子供を連れて出て行ったんですね。
うん、
うん。まあ、この生活にうんざりしたっていうのもあったんだろうと思いますけども、一番はですね、うん、イアンという、男性がいるんですけども、
うん、
そいつと、新しい生活を始めるために、まあ出て行ったんですね。
まあ、めっちゃ浮気されるじゃないですか。めっちゃ浮気されるじゃないですか、どっちもに。
まあ、カリスマ性があるんだか何なんだか、わかりませんけども、そう。ただ、こんなことを、翔平が許すはずもなく、うん。何をしてるんじゃってことで、烈火のごとく怒りまして、もうすぐ、リサの、家を探し当てて、
うん、
ダフィーにも手伝わせながら家を放ったんですね。火を放ったんですね。家に。うん。うん、で、瞬く間に燃え上がって、その焼け跡から、6人の焼死体が発見された。ですけども、うん、その遺体はすべて子供の遺体だった。
え？リサとイアンは？
リサとイアンは家を開けてたんですね、そのタイミング。
あ、
だから、ただ、子供を燃やしただけで終わってしまったっていう。
自分の
、うん、だから状況的に当初は放火の容疑者として両親が疑われていたと、そのリサとイアンが疑われていたと、うん、リサか、うん、子供
を、あ、イアンとやり直すために子供を殺したみたいな、
あ、そうそうそうそう、まあまあ言う、すぐ容疑は晴れるんですけどね、うん。で、その後、まあ、火事直前に、現場近くに不審な男女がいたみたいな目撃証言から、翔平とダフィーは逮捕されて、ちょっと遅れて、ダフィーちゃんの不倫相手も逮捕されたと。
うん、
ダフィーも不倫してました。うん、 南閣関係かはわからないけど、
うん、
この、ダフィーの不倫相手は、ガソリンの調達役だったと言われております、うん、ただ何に使うかは知らなかったという、うん、証言してますね、
うんうんうん、
だからまあまあ3人捕まったと、
うん、
翔平、ダフィーとダフィーの不倫相手、
うん、
で、翔平はですね、犯行時、火を放ってからすぐに自分から通報してるんですね。
うん。
うん、燃えてます、つって。
うん。
で、裁判ではその時の音声が、裁判資料として流れたと。
うん。
で、その間、翔平は涙を流して、ついには法廷から出て行こうとしたが、さすがに止められた。というエピソードが残ってますね。
うん。
まあ、翔平的には、リサに、罪をなすりつけたかったらしいんですけども。
うん。
うん。
だからその演技が残ってるってことですね。
だから、自分的には、これで OK テイク出してんじゃねえよっていう、タイプの、うん、俳優さんなんで、翔平は。
ああ
監督 OK っつってるのに、いや、もう一回やらせてくださいっていうタイプなんでね、翔平。
うん、うん。
一番ややこしい。うん。戸田エリカさんがそういうタイプらしいんですけども。
うん、あ、そうなんだ。
ええ。
まあ、気が強そうだもんね。
うん、ちょっと、ね。あんまり仕事したくないですね。
いや、大丈夫ですよ。
うん。
することないんで。
で、翔平はですね、終身刑でございます。そして、ダフィーちゃんとそのダフィーの不倫相手には懲役、17年が言い渡されたと。
ガソリン調達しただけで。
うん。まあ、知ってたんじゃないのかな。不倫相手は何に使われるか。
ダフィーはだってガソリン撒くときも一緒にやってたもんね。
やってました。ええ。
ね、
協力してたんでね。
従順ですね。
うん。まあ以上なんですけども。
はい。
この事件でですね。
うん。
何がこの事件。で、何が一番教訓になったかというと、
うん、
やっぱりね、
うん、
やっぱ結婚式において、
うん、
替え添え人は、
うん、
いらない。
いるんでしょ？毎回。
いや毎回いるらしいんですけどね。
日本の結婚式にはいないんじゃないかな。
確かにいなかったしな。
お姉ちゃん
の結婚式離れてんのかな、ちょっと。なんか困ったことがあったら私に言ってください的な人はいたんじゃないですかね。
まあでも、それは困ったら結婚式場の人に言うからね。
まあまあずっとそばにはいないけど、
うん、
それ専門の人が多分いるんでしょうね、一人。
ああ、
うん。だから不倫しても、
うん。
文句言われないぐらいの、
うん。
結婚生活においてその充足感を与えていたってことですよね、翔平は。
お
お。ダフィー
みんな
して。
うん、言うこと聞いてるもんね。
うん。しかも、うん。だ不倫する覚悟があるんだったら、それぐらい、ねえ。
うん。
立ち回れよと。
うん。うん、まあ、でも、恐怖政治ですよね。
ああ、まあね。そう、うん。まあ、そう捉えることもできますけども。まあ、二十数年前も、ね、 浜ちゃんが浮気したときに、
うん。
うん。小川夏美さんがなんか救ったんでしょ？
ああ。
夏美さんのムーブで。
うん。
それなぜそういう行動させたかというと、浜ちゃんがちゃんとしてたからですよね。家で。守ろうと思いませんから。
まあ、別れたかったらね。
うん。
うん、
まあ、そう思わせないと。多すぎる、その、不倫で揉める夫婦が、今。
してるって考えた方がいいのかな？
全員？
奥さんが。
ああ。そうね。一回も浮気されたことないって思ってますよね、多分。
うん。世のパパたちはね。
いやいや、あの、引き金先生は。
ああ、僕が今までね。
うん。
まあ、僕は今までされたことないんですけど。
うん、されてます。
いえいえ。
うん。
黒猫さんは、その、浮気は一回も許せませんか？
うーわ、一回か。
それとも一回は許しますか？
でももう一回したらもうそういう思想の持ち主ってことになるのでね。
ええ
ー。まあ許して付き合い続けたとしてももう、別れるな、やがて。
またやるんじゃないかっていう疑念が消えないですか？
うん、疑念というか、なんか腹立つな。
ああ。
どっかタイミング見計らって僕も、挟みます、一人。
うわ。
それでおあいこだよねっていう。そういう思想の持ち主です。
その、奥さんのことが好きで、奥さんのことしか好きじゃないのに、
うん、
わざと浮気するんですか？
はい。
わあ。
浮気するっていうか、一人挟むっていう。
うん、怖いですよね、皆さん今の発言は。
うん。
仕返しのために、報復のために、好きじゃない人と一回挟むってことですよね。
まあ、報復というか、不公平感をなくすためですね。
うん。
うん。
それをする、それさえすれば、もう、チャラにできるんですか？
できます。
でも先にやったら向こうですよ。
もう別に時期は関係ないです。もう。
あ、そう。で、チャラになるじゃないですか。
はい。
で、しばらくしたら、黒猫さんがなんかミスしたときに、うん、何やってんのよあんたまたとか言ってきたら、ムカつきません、
うん、ムカつくよ。いやいや、なんでそんな人格変わってんの？もうそんなやつ付き合わねえから。何それ？
いやいや、それはたまに言ってたね。もともと黒猫さんがミスしたときに、もうちゃんとしてよとか言ってたのよ。で、うん、浮気して奥さんが、黒猫さんが怒って、
うん、
からしばらくは、ちょっとシュンとしてたのよ。
うん
で黒猫さんが浮気して、チャラになったって分かったから、黒猫さんがまたなんかミスしたら、うん、もう、ちゃんとしてよとか言ってきたら、
うん、
ムカつきません？
ムカつきますよ。
結局許せないんですよ。結局チャラだけないから。
ない。じゃあもういやいや終わりってことですか？一回されたら。
だから許すんですよ。許すんですけど、うん、どっかずーっと心の中にくすぶってて、
うん、
なんかされた時に、
うん、
いやでもお前浮気したよなっていう、
うん、
技は出ちゃう。
確かにね。
うん、一回も浮気してない奥さんとは違うから。
うん。
ってことはもう終わりなんですよ。もう一回浮気したら。うん、結局、うん。
そうか、終わりか。
でも、1までは許してあげてほしいけどねっていうのはある。
うん。
その、赤服にしても、
うん、
ペヤングにしても、やっぱり1までは俺許してる。
何1？はい。
いや、ワンペナしたじゃないですか。赤服もペヤングも。
うん。ああ、はいはいはいはい。
うん。ただもう次はないぞって俺は言いながら。
ああ、そういうことね。
彼らのことを見てる。次がないから。崖っぷちだから。
ああ、確かに。
そう。だからそこは行き届いてるんだろうなと思うんだけど、こと恋愛において、彼女なり奥さんなりが浮気したときに、まあこれは1だから。もう、次はちゃんとしてくれるよねって思えるのかな、思えないんだよねって。
うん、正しい行動を取れる、
うん、
人になりたいと思ってるけど、多分無理なんだろうな。
そう、そう。
すごい切れやすくなってるんで、最近。もうある条件が揃ったらもうやっちゃいます。もうはっきり。
でも言ってるけど、黒猫さんが切れてるところはね、見たことないからね。うん、その私生活で一人で切れまくってるんでしょ。
そうですよ。
ね、
自分の顔とか殴っちゃうんで、僕。
怖いね。
うん、主に右頬が腫れてる、あの、日があります。
今人気のアニメあるじゃないですか。
はい、はい、何の？
あ、チェンソーマンっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。で、黒猫さんって、木を切る仕事してるんですよ。こいつチェンソーマンじゃんって
。まあまあね、ある種、チェンソーマンですけども。そうそう、
今一番流行ってる職業ですよ。
悪魔と契約したわけじゃないんだよ。
だから、やっぱ木を切る仕事とかしてると攻撃性上がるのかなとかね。
あ、まあね。本当に鮮やかに切断されていくんで、
ね、
木が。それを見てるので、
ですよ、
ね。だ逆に、だから、ストレスは溜まりづらいはずなんですけどね。
いや、だから、その刃物をずっと操ってるから、
ああ。
何か、その、自分の言うこと聞かないやつとか見たときに、いや、俺、切れるんだけどなーって思って。
いや、あの、厚さよ、あの、45ミリのものまでしか入らないんで、機械に。
だから、こいつ45ミリにしてやろうかな、っていうふうに考えるんだと思いますね。
まあ、ね、うん。手首だったら余裕ですけどね。
そう。チェンソーマンなんですよ。
あ、まあまあ、チェンソーマンですよ。ある種、ある種チェンソーマンですけども、うん。まあ、どうせ男として生まれたんなら、日野翔平みたいになりたかったですね。以上、マイケル・フィルポットの回でした。
はい、勉強になりました。